ジオもっこもこパレード。
長瀬の
はい、始まりました、ダラプロです。今回は523回目のダラプロになります。お送りするのは、おなじみのドルフィンです。ということで今回も、一人ダラプロなんでドルプロ第65回目のドルプロになります。ということでよろしくお願いします。はい、今日こう収録しておるのは、10月の今日何日、5日火曜日ですね。たった今コロナウイルスのワクチン1回目を打ってきました。いやードキドキしましたね。皆さん打ちました？ワクチンをもうね2回打ってる方も多いんじゃないかとは思うんですけど、いやね、SNS 上とかネット上なんかで、いろんなねこう噂っていうかな、熱が出る、頭痛する、しんどいとか、ね、そんな副作用、副反応があったというふうにも聞いておるし、最悪ね。まあ、それが原因かわかんないけど、亡くなっちゃった方もいるというようなのも聞いてたんで、もうね、ずっと打ちたくなかったですけど、っていうのもあるのと、俺が住んでる市がね、なかなか、ワクチン接種の順番が回ってこなくて、ようやく9月の頭に、予約が始まって、で取れたのが今日まず1回目ということで、今のとこ何の副反応もなく、どっちかというと若干テンション上がり気味な感じですね。何が起きてもいいよ、日用解熱剤、頭痛薬、あとなんだっけ、ポカリスエットなどなどたくさん用意しておりますが、何にも起こってません。ただもしかしたらね、まだ打って、2時間ぐらいしか経ってないんで、なんかね、4時間ぐらい経ってから反応が起きるみたいなのも聞きますから、そんなんが起きてね、最悪ね、ちょっとドルフィンさん死んじゃって、というので、今回最後のお声をお届けすることになってるかもしれないので、ね、ちょっと、いつもよりも、なんていうのかな、こう心を清らかにしてお聞きを清らかかな、たお聞きいただければありがたいねと思いますね。コロナウイルスといえばですけれど、前回前々回、あと3回前ぐらいかでね、その前がちょっと2週空きましたけれど、まあ前々回のトモキンの放送でね、トモキンが言ってましたけど、このね、トモキンがこの流行に乗ったというところで、ね、びっくりしてね、最初。ドルプロってね、今こうやって家で、今日は家で撮ってるんだけど、こう撮った音声ファイルをトモキンにメールか LINE で送って、で、それをちょっとこう、なんちゅうの？この、はい、始まりましたの前と、さよならって言った後に、多分こう、なんていうの、音楽をつけてくれるのよ。トゥルトゥルトゥーみたいなやつあるでしょ。あと最後、ギターのと、女の子の声のやつもつけてくれてるはずなんだけど、そういう修正編集か、をしてくれてるんだけどね。多分あれ8月末だったかな、送った時になんか熱があるんやねみたいな感じで、ちょっと体調悪いっていうラインが返ってきて、でその次の日か次の次の日かが金曜日で、ちゃんとこう上がってて、そしたら入院することになったと。えってなるでしょ。で、まあ、原因がそれだということで、マジでというので、まあ でも1週間ぐらいかななんて勝手にこっちで思ってて、まあ、いつでもこう配信してもらえるようにと思って勝手にこう収録はしておったのね。そしたら思いのほかこうちょっと長引いて、ちょっと待った、おっと娘が帰ってきましたね。今日なんでこんな早いんやろ、なんか学校もおしまい、どうしよう娘に聞かれるとちょっとまずいよね。まあいっか、もうちょっと収録してみようかな。で、ともきんが入院して、まだもう一周伸びたっていうことなんで、と取っておいたわけです。なので最後に収録したのって多分9月の頭のはずなんで、約1ヶ月ぶりのこう収録になりますので、ちょっと時差で、先週までの時差がありましたが、まあ、新しい情報になるか分かりませんが、お届けできるんじゃなかろうかと思っております。最近の、ちょっとドルフィン情報でいくと、これ、いつ配信されるか、10月8日の金曜日に配信されるはずなんで、10月10日の日曜日に、味の素スタジアムであるサッカーを今度見に行きます。FC 東京対名古屋グランパスの試合ね。これルヴァンカップの準決勝、準決勝か。のホーム&アウェイのアウェー側で。で、先週、何曜日やったかな？木曜日ぐらいに、チケット発売やった、一般のね。で、J リーグのチケットって、まあ、今、ピアとかローソンチケットよりも、なんか J リーグチケットっていう、まあ、J リーグが束ねてるチケットサイトがあって、で、そこで買えるんですね。で、俺、グランパスのファンクラブに入ってるんで、一応、なんかログインなんかも簡単にできて、パパッと買えれるんですけど、その発売日を忘れておってたんすよ。で、やばいと思って、で夜かな、あれ電車乗ってる時に気づいて帰りで、サイト見たら、いわゆるアウェー側のゴール裏、そこしか今ね、このコロナの影響で、お客さんたくさん入れれないっていうのもあって、そのゴール裏の一部しかアウェー側のユニフォームとかグッズを持って入れる人、あ、グッズとか、ユニフォームを着てる人はそこしか入っちゃいけませんよというふうになってるのね。なんか本当ごく一部しか入れなくて。で、だから席数も少ないわけよ。でもやっぱさ、東京、関東にいる人って、まあなかなかね、こう、グランパスの試合って見れないから、こういう時にしか行かないと思うとみんな争奪戦になるのね。特にグランパスなかなか取れないの、東京地方のアウェー側って、この状態になってから。で、しまったなと、全部売り切れだと。で、ちょっと上の方、そのサイトの上の方みたいな、リセールって書いてるボタンがあって、あ、そういえばね、思い出したと。J リーグって、あ、やっぱ帰ってきた。想定外の、帰ってきましたね。なんか、何？学校の先生たちの、なんか会議みたいなのがあるから、今日は1時20分終了だとかって。で、なんか遊んできたからこの時間になったとか言ってるけど、ちょっとね、ギリギリ危なかった。でも、いや、危なかったっていうのは、別にこのダラプロをね、聞かれるのも恥ずかしいですけど、さっきのコロナワクチンを打って帰ってきてて、まあ、もし最悪死んじゃったらみたいなこと考えて、やり残したことないかなと、若干、そう、注射受ける前に考えとって、で、最後、こう、苦しみながらね、ああ、これやっとけばよかったって思うのは何やと思ったら、オナニーで、オナニーやってね、さっき、こうね、オナニーをしてしまったと。なので、危なかった。娘に見られるとこでした。危ねえ。ということでね、チケットのリセール、そのリセールっていうボタンを押したら、一回買ったものの、やっぱいらなくなったのか、思ったほどの席じゃなかったから手放したみたいな でもメルカリとかヤフオクみたいに売るんじゃなくて、公式サイトにこう、もう一回戻すみたいな。っていうのがあって、そこ見たら3枚ぐらい残ってて、で、まあ、なんとかギリギリ、そのゴール裏、グランパスのユニフォーム着て入れるところをゲットできたということで、このシステムいいなと。全部定価やし、ね、なんかいいと思いません？こういうさ、こう、まあ、値上がりとかさ、値下がりではなくて、一回買ったものの、やっぱ行けなくなったとかっていうのも含めて、リセールサイト、それはちゃんと公式なところからやるリセールサイトっていうのは、これプロレスでも、ね、格闘技でもだけど、あったらいいなっていうふうに、ちょっと今回思いましてね、非常に便利。まあ普通に同じよ買うのは、まあ今回カードで買ったんだけど、カードで落としてっていうので、いやいや、これは非常に便利な仕組みでしたよ。ということですね。まあ前回か、半振りのコーナーで、これ振り返った、93年の、新日本プロレスの名古屋レインボーホール大会の話をしたら、まあ、やっぱこう見たくなってね、こうメルカリでこの間その大会の闘魂 V スペシャルが売ってたから、ついつい買ってしまいまして。で、一回買ってみると、こうすげえ懐かしくて、それこそ、もう93年から28年前か。28年前に見に行った日以来よね、の TV だったんで、映像を全く見てなかったから。それ以来28年越しにこう見たら、まあこれはまたね、なんかちょっと良かったっていうのも感動もありながら良かったですよね。だそうなるとまた同じような DVD が欲しくなってきて、闘魂 V ってこう検索をして出てきて買ったのが、まあいろんな試合がこうと、アソートのように入ってたんやけど、どっちかというとこう、長野が白からこう黒になる瞬間、94年の G1 優勝して、その後の G1 クライマックススペシャルの初戦で、後楽園ホール大会が試合組まれずにトークショーになってて、そこで毒を吐き、その次の日から黒いパンツになったと。で、その日、その G1 クライマックススペシャルの最終戦が大阪城ホール大会で、チャンピオンの橋本に長野が、挑戦をすると。これは9月26日ね。なんだけど、9月の、23日に、横浜アリーナでパワーウォーリアが先に IWGP のヘビー挑戦するっていうのが決まって、それが起こった長野がね、事前にパワーウォーリアをこう、ね、試合関係なく痛めつける、自分の試合じゃない時もパワーの試合、いやヘルレイザースの試合出てきてこう痛めつけるみたいなのをやってホークウォーリアと、まあ、もう起こってホークウォーリアとの因縁があっての長野対ホークウォーリアっていうシングルマッチがこう G1 クライマックススペシャルで組まれたと。それが俺が見に行った愛知県体育館大会だったんで、なんかね、記憶ではあんまいまいちだった感じだったのね。で、改めて見たらやっぱりいまいちで、ああこんなんやったかって、もうこれDVD 買ったしと思いながらね、まあいろいろなやつをこう見ましたが、やっぱ闘魂 V みたいなのいいね。すごく懐かしめるのでいいと思います。で、まあせっかくね、久しぶりに配信日から近い日で収録しておるので、プロレスニュースか、プロレスニュースでいくと、直近では何だろう、ノアか、ノアがN1 なんだっけ、 N1 グランプリじゃないわなんだっけ、 N1 トップなんとかやっけ、シングルのリーグ戦とトーナメントのやつねの、で中島克彦が優勝したと。なんか中島克彦がこう良くなってきましたよね。まあまあ何でも前からいいんでしょうけれど、まあ、こうがっつりノアを見ているわけじゃないんで、そう思えたっていうのはなんか改めて ていうね、そう思えたっていうのはちょっとね、ノアファンからするとこう、ほう、なんていうのかな、納得いかない部分があるかもしれないけど、どっちかというとこう内藤哲也がこうブレイクしたこう流れに似てる感じがする。うん、なんかなんていうの、花のあるヒールっていうか、人気のあるヒールっていうか、そんな感じかな、その立ち位置的にもね。だってそもそも2人、その内藤も中島も、いわゆる素材、ポテンシャルはすごいある選手で、若手の頃から期待もされてね、こう持ち上げられたわけでしょ。内藤は、なんだっけ、トゥートップスじゃないや、トゥートップスはなんか違うやつだよね。あれ、裕次郎とのコンビを、裕次郎とのコンビの名前、ノーリミットだ。トゥートップスは違うじゃんね。東京パフォーマンスドールの中にある、あれだよ、なんかユニットだよ。そうそうそう。全然違ったね。東京パフォーマンスドールってね、昔ね、友達と一緒にコンサート行ったことあるね。それは別として。そう、ノーリミットで、ジュニアで、ね、まあ、メキシコも行って、チャンピオンにもなってっていうようなから、ちょっとシングルで、ヘビーで出かかったけども、まあ、G1 も優勝したけども、人気がついてこない。特に大阪なんかではずっとブーイングだったしね、棚橋と同じような感じよね。そんな感じになったし。中島克彦もね、こうやっぱ WJ でこう持ち上げられて、でそこから健介オフィス行って、あとどこ行ったのか、健介オフィス行って全日本行ったり、ノア出たり、ノアにいながら新日本も出たのかな。だけど、ね、なかなかこう、体制化しない中で、最近こう、やっぱこうヒールになることによって、一皮むけた。っていうので、さっきのね、長野じゃないけど、そういった感じをね、パッと皮むけた感じで、すごく、まあ、あの表情がいいね、こう憎らしそうな、はい、すごく良くなってきたと思いますよ。というようなね、すごくね、そういう挫折もしてるやんか、内藤もだし、中島克彦も。だからこそこう見てても感情にできるっていうところはあるかな。まあ、よかったよかった。この丸藤とやるんでしょ。丸藤もなんかね、すげえ若いイメージがあるんだけど、よくよく考えるとそうでもないよね。棚橋とかと同期ぐらいよね。うん、99年デビューぐらいだろうから、まあ、年齢は棚橋の方が大卒だからだろう。年上、4つ上になるのか。にしても40弱ぐらいか、丸藤も。まあ年、そう考えるとやっぱベテランなんやね。なんかそんなイメージが、丸藤にはまだ持てないけど、でも丸藤対中島くんっていうのはね、どうしても中島くんになってしまうね。中島くんは、応援したくなる。あ、違う、楽しみですね。でもそうやってね、もがき苦しんでる人っていうね、こう、大変だけどね、やっぱ悪くないのかな。自分がもがき苦しむ時もね、まあ、あって大変だけれども、まあ、頑張りましょうということなんでしょうね。ね。だからそこそ、頑張れ、ジャングル強な。ね。ジャングル強なちゃん頑張ってほしいよね。ジャングル強なちゃん、ねえ、まあ、ちょっとスターダムやめることになって、まあね、ちょっと嫌いになれないのよ。なんかあの子こそさ、もがいてたでしょ。こうジャングルのなんだっけ、あのユニット、ジャングルのさ、ジャングルってるじゃっけ。なんかね、それもね、リーダーとしてやったらちょっとダメで、で TOS か、東京サイバースクワットが TOS ね、木村花が亡くなっちゃった後に、こうリーダーとしてやっててもね、ちょっとダメだったじゃないのよ。まあ解散させてしまったとこもあってね、怪我もあるし、でもあの子にはなんか感情移入ができるんで、応援したくなるんだよね。頑張ってほしいな、ジャングル強なもね。いつプロレスにも、なんか、なんだっけ、コンサル会社、どっか社長秘書かなんか入ってんだよね。まあちょっとね、なんかでお会いできる機会があればお会いしたいし、プロレスやる機会があれば見に行きたいかなと思います。で直近のね、大きなニュースといえば、風間るみが亡くなっちゃったっていうね、すごい、これはびっ くりしましたね。これはね、もうちょっとバタバタしてた日に、知り合いから LINE が入ってきて、なんか商談中かなんかにスマホにパッと出てきたのを見て、あっと思わず声が出てしまってね、あれはびっくりした。なんでびっくりしたかっていうと、最近まで風間るみの YouTube のチャンネルを見てたからなんですよね。俺ね、家で食器洗いと、アイロンの係なの。そう。まあ、皆さんあるでしょ？この家族をさ、こういろいろ回すのになんかやらなきゃいけないって。で、俺はそれの2つやってんの。だいたい今家に帰ってくるのが8時半から9時ぐらいなんで、まず帰ってきたら俺以外の人が食べた食器をこう洗うわけよ。で、洗い終わったら風呂行くんだけどね。洗ってるのがだいたい20分弱ぐらいかかるの、毎日。そうそうそう。で、20分弱ぐらいこうただ単に洗っていると面白くないんで、で、こう YouTube 流しとくのね、スマホで。で、その YouTube も、こう、食器洗わなきゃいけないから、なかなか画面を見ることができないんで、対談形式のやつがありがたいのよ。こう、耳だけで聞けれるんで。まあ、ラジオとか、ポッドキャストでもいいんだけど、じゃなくて、なんかこう、ね、対談形式のプロレスのやつがいいなと思って、よく聞いてるのが、ブル中野のブルチャンネルとかね、あと、蝶野チャンネルか、あと、ライガーのさ、やつとか、あと、古舘一郎も最近ね、毎週金曜日はプロレスの日っていうことで、ゲスト呼んでね、対談してたりするし、紅夜叉もね、やってたりもしたしね。で、そんな中で風間るみのも、風間るみで風るみチャンネルかなっていうのでやっていて、まあ、直接会ってっていうのはあんまりなかったけど、こうズームを用いて、本当昔のこうジャパン女子かの頃であったり、LL の頃のつながりのある人たちと、こう対談をするのをずっと耳で聞いてる。あの時はどうやったみたいなとかね。これがね、割に面白くてさ、ずっと聞いてたんだけど、ほんとこれね、最近まで聞いてたのに、っていうので、ね、こう、よく見てた人からすると最近更新がなかったからっていうので、そこはね、あんま気づいてないのよ。いつ更新だっていうのを 見ずに、こう上に上がってきたようなやつをずっと見てたんで、それで最近更新がないとは思ってはなかったですけど、は本当に残念ですね。いやー、ちょっとね、びっくりしましたと。ということで、今日は、じゃあ最後のコーナーで、半振りのコーナーをやりましょう。今日もか。今回も。ハンフリーのコーナーです。イエス。ハンフリーのコーナーとは、ドルフィンが、昔見に行ったね、判決をもとに、その時の大会を振り返ると。ただ、どうしても90年代が多いということが悩みですね。ちょっと待ってくださいね。じゃあ今回はこれです。ポン。ポンと。はい。はい、ごめんなさい。今回も90年代の、大会ですが、唯一1回しか行ったことない団体ですね。1994年12月20日、愛知県体育館大会。これは、FMW の、FMW 対ウィング同盟全面戦争 in 名古屋というタイトルもついていて、あと、日本全国横断、大仁田厚メモリアル引退ツアーラストファイトみたいな感じになってます。ということで、多分これね、大仁田が翌年95年の5月に川崎球場で引退するとなってからの、愛知県体育館大会ですと。全何試合 ?8 試合。組まれてますね。18時30分開始で、
11,085人、超満員、札止めになってます。ではちょっと振り返ってみましょう。第1試合タッグマッチ、20分一本勝負、バトレンジャー Z、 レイ・アギラ組対マッハ・ハヤト・黒田哲弘と。おお、懐かしそうな名前だな。11分52秒でムーンサルトプレスから、レイ・アギラがマッハ・ハヤトにフォール勝ちと。レイ・アギラさんが分かんない、レイ・アギラさんがちょっと分からないな。あとは分かるけど、ちょっとレイ・アギラさん誰か分かったら教えてください。はい、第2試合目です。30分インポーション部シングルマッチ、グラジエーター対ダミアン、8分33秒アッサンボムで、グラジエーターの勝ちと。グラジエーターって有料外国人でしたよね。晩年全日本にも出てたよね。こうかグラジエーターとビッグタイトンのコンビとかね、すげえ俺好きだったんですよ。あんまこう FMW を見に行くことなかったですけど、あのリッキー・フジトのチームカナダとか、あの辺良かったですよね。かっこよかった。第3試合目が、これもシングルマッチ、シーク対青柳正史。おお、青柳はこの時代 FMW に出てたんだ。2分22秒両者レフリー暴行ノーコンテスト。どういう状況これ両者レフリー暴行ってどういうこと？2人でレフリー暴行するってなんでこんなことになるやろね。これが分かりませんが、それでおしまいです。でもシーク対青柳ってまためちゃめちゃなマッチメイクだけど面白そうだね。で、第4試合目がタイトルマッチですね。シングルマッチ、インディペンデントワールドジュニアヘビー級王座決定戦、リッキー・フジ対ザ・グレート・サスケと。タイガードライバーからリッキー・フジが、勝ってます。なんか怒ってるね、サスケが怪我したことに対してね、他団体に出るのはベストの状態に出るのが筋だろうみたいなことを言ってます。第5試合目が女子ストリートファイト6人タッグマッチ、クラッシャー前止まり、シャーク土屋、突っ張りマック組対工藤恵美、コンバットトヨタ、キラー岩見。22分9秒、パワーボムでシャーク土屋がキラー岩見からフォール勝ちです。さらっといきましょうか。次が長いな。第6試合目ね、4対4イリミネーションストレートファイト時間無制限マッチ、松永光弘、金村幸弘、保坂秀樹、非道組対新山勝利、中川浩二、田中正人、五所川原五作。懐かしい人たちばっかりだな。で、最終的にはウイング軍団が、2人残って勝ってますと。で、最後はね、松永が中川にデンジャーボムで勝ったと。で、セミファイナル60分一本勝負のシングルマッチ、大谷、これ大谷なんて読むんだったっけ、大谷さん分かんない、大谷さん対ターザン後藤です。で、これは16分29秒ノーザンライトスープレックスホールドで大谷が勝ってます。おお、なるほど、負けたんだね、ターザン後藤ね。もやもやさんも外れてましたよね、何年か前に。あのカラオケスナックかなんかやっててね。まあいっか。で、メインイベントがランバージャックレスマッチ、時間無制限一本勝負、グレートニタ対ミスターポーゴということで、これは15分59秒、火炎バットの上へ DDT から体固めでグレートニタが勝ったという大会になっておりますと。ということで、この、まあ、大仁田が引退直前で、全国にこう回っていてグレート仁田が出るということで行ったはずです。ただ俺が持ってるこの判件には招待券と判子が押されているということで、招待されたっていうか、まあ、招待券に行ってね、お金払ってないんですよねこれで。覚えてるのはね、まあ94年って俺高校2年生なんで、確かその当時のテレビ、名古屋のねローカル番組と名古屋のローカルラジオ、あと中日新聞か中日スポーツで、どこででもこのチケットプレゼントやってたのよ。 確か5枚セットプレゼントみたいな感じで、結構な感じで、 俺ね多分その3つどれも当たってんのね。だから15枚持ってたのよ招待券ね。ただその当時ダフ屋に売るとかっていう発想もなかったんで、クラスの、まあ仲いいやつら連れて15人で FMW 見に行ったと。で結構まあ高校、まあ、うち男子校だったっていうのもあるけど、なんか、ね、普段見ないやつもなんかこう、ね、プロレスって言ったら多少興味もあっただろうし、メインなんかさ火が出たりとかするからわーってみんなちょっと盛り上がってね、一時期ちょっとプロレスブームがね来たみたいなの感じでした。まあ後にも先にも FMW を見に行ったのってこれ一回きりなんすよね俺。だからまあね、家帰ったらこの時のパンフレットがあったのと、家って実家ね、実家帰ったらそれとグレート似たのサイン色紙を買ってたのよ俺。うん、特に大仁田が好きだったわけじゃないんだけど、うん、買ってて、ただ去年か一昨年ぐらいに大仁田が好きな方にねそのプレゼントしたんですよ。それをね、まあ俺が持っててもっていうのもあるしね、まあ今更かもしれないですけど、まあまあもらっていただきました。ということで、久しぶりにね、ドルプロ、ドラプロをね、収録してみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、聞いていただいてるね、リスナーさんは、まあ、先週もお聞きいただいてたかとは思うんですけれど、ちょっと私はね、約1ヶ月ぶりの、こう、収録で、かつちょっと、コロナワクチン打ち立てで、ちょっとテンション上がりながら、娘も帰ってくるというハプニングもありながら、お送りいたしましたが、またね、次回はドルフィンがお送りするか、トモキンがお送りするのか、はたまた2人でなのか分かりませんが、まだ実は決まってないんですけどね。ドルプロをお送りするとしたら、ちょっと今回面白そうなネタを1個用意しましたんで、また次回のね、ドルプロをお楽しみいただければと思います。なんだかんだで32分、喋っております。ということで、そろそろ終わりたいと思います。この後だよ。この後にギターの音楽流れるからね。ギターの人もね、なんてお名前やったかな。失礼ですよね。あれでもいい、あれいいんだよね。歌。のやつもね。あれもちょっと実際ちょっとフルなのかな、フルバージョンみたいなのがあったら聞いてみたいよねと思います。ということでお送りしましたのはドルフィンでした。また次回お聞きください。それでは皆さんご意見待ってます。さよなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ